ゴスペル風の響きぶらりゴスペルの旅へようこそおいでくださいました。今日もオリジナルのゴスペルをご紹介したいと思います。
今回も風の響き4週からのご紹介ですね。
はい、4週の中から5曲をご紹介いたします。
それでは最初の曲です。佐藤翔子さんの曲でリバイバルナイトです。Jゴスペルコンテストの東京アンティオケ協会予選が終わりましたね。
まあ、なんとも微妙な立場ですので、まあ、あまり話題にするのは避けたいんですけど。
ああ、それって審査員だからですか？
まあ、そうですね。まあ、中には順位とか気にする人もいるじゃないですか。まあ、あなたも出場者でしたよね。
そうですね。
意外とヤングの子たちが、関心が高くて順位も気にしてるんですよね。
そうなんですか？
まあ、やっぱり競争社会で育っているというか、競争が好きな人もいますよね。
でも最近は運動会でみんなで手をつないで一緒にゴールみたいな傾向もあるみたいですよね。
まあ成績も学校に来てれば基本はオール3だとか聞きました。
我々の時代ってそうじゃなかったですよね。
はい、自慢じゃないですけど、私は小学校時代だいたいオール3で、過ごしてきたんですけれども、6年生になってですね、オール2に落ちましたね。
なんで勉強できなくなっちゃったんですか？
はい、それは授業中に友達と喋っていたり、家で全く勉強しなかったからでしょうか。
それはダメですね。
自慢じゃないですけど、小学校時代は家で勉強したことなかったですね。まあ、机はありましたけど、散らかっていて何もできない状態でした。
できない自慢になってますよ。
特に算数ができなかったですね。小学校6年生でつまずいてから高校時代まで尾を引きました。
何事も基本が大事ですよね。
はい、高校時代、数学がいつも赤点で親を呼び出されて進級できないと、脅かされてましたね。
それは大変ですね。
それでうち のアパートに住んでた、早稲田の理工学部の学生さんにちょっと家庭教師をしていただいて、なんとか難を逃れました。
それではここで次の曲にしたいと思います。佐藤翔子さんの曲で神様に求めるならです。 で教師のおかげで数学ができるようになったということですか？
いえ、全くわからなかったので試験のためだけに、まあ、答えを暗記するということで対処しました。
頭が文系なんですね。
ここだけの話ですけど、高校1年生の時だったか、数学のテストが4点という時があったんですね。
100点満点ですか？
はい、まあ、でもクラスの平均点がとっても低かったんで、再テストをすることになったんです。
問題が難しかったんですね。
はい、それで再テストは平均点が70点ぐらいになったんですけど。
それでいい点を取れたわけですね。
いえ、再テストは3点でした。
難しい問題でも簡単な問題でも同じだったということですね。
まあ、やはり、何でも基本が大事です。でもですね、大学時代に小学校6年生の家庭教師のアルバイトをしたことがあるんです。
算数ができなかったのにですか？
確かに基本が分かってなかったので、鶴亀算とか、まあ、そういう考える問題よく分からなかったんですけど、連立方程式とか分かっていたんで、それで乗り切りました。
小学生に連立方程式を教えたんですか？
はい、鶴亀算考えるよりは簡単です。
それってかわいそうな小学生ですよ。
まあ、でもその子教会に来てくれて、教会のキャンプにも参加してくれたんですね。まあ、勉強を教えるというよりも一緒に遊んだという感じですかね。
それでは次の曲にしましょう。野木高正さんの曲で神様の言う通りです。
家庭教師ほど割のいいアルバイトはなかったですね。まあ、学生時代はいろんなアルバイトしましたけど。
どんなのをやったんですか？
まあ、公共の放送で個人的な話ばっかりするのは気が引けますけど、共通の経験をしている人も、まあ、いたりするのでお話しますと、まあ、一番長くやったのは駅員ですね。
それはよく聞いてますよね。
近所の駅で朝と夕方をやってたんですが、まあ、ところでこの前テレビでやってたんですけど、今の若者は切符を切っていたってことを知らないようです。
ああ、確かに切符を切るっていうのはずいぶん昔にやっていたような気がしますけど、
私も改札で、座って切符を切っていたんですけど、降りる時に切符が正しいかどうかを確認するという作業は、まあ、確かに大変なことだと思いますね。
そういえば切符を見てるんじゃなくて、人を見て不正に気づくという話を聞きました。
まあ、それは新宿とか大きな駅では、まあ、いちいち切符を見てないしでしょうけど、私の勤めていた駅ではパラパラしか降りないし、まあ、じっくり切符を見ていた記憶があります。
不正な切符ってよくあったんですか？
まあ、それがですね、新宿から乗ってくる人が多かったんですけど、小田急線なのに京王線とか JR の切符で降りる人がいるんですよ。
そういう場合ってどうするんですか？
まあ、それがよくあることだったんですけど、まあ、指示を受けてなかったんで、自己判断でお金を取ってました。
お客さんとしては路線を間違えて切符を買っていたということですね。
まあ考えてみるとかわいそうな話なんですけれども、まあ、アルバイトにはいろんな悩みがつきものでしたね。
それでは次の曲にしましょう。太田エリサさんの曲で、あなたの恵みです。話が個人的な経験談になってますね。
はい、まあ、気にせず続けたいと思うんですけれども、金以外では特に本が好きだったので、出版の取り次ぎで働いたり、漫画の出版社でも肉体労働ですけど、ありました。
よくやりましたね。
まあ、夏休みに集中してやったんですけど2週間でやめました。
短いですね。
でそれからアルバイトを転々としましたけど、まあ、楽で面白かったのは市場調査の仕事ですね。
どんな仕事なんですか？
はい、一つは新発売の清涼飲料を中央線の各駅で、のキオスクでですね、まあ、買うというアルバイトです。
何のためですか？
はい、一駅一駅降りてその飲料を買うんですけど、まあおそらく調査ですね。
変わったアルバイトですね。
それで忘れられないのが車のアンケートのアルバイトです。
よく証しをする話ですね。
大学1年生の時、夏休みにクリスチャンのキャンプに行きたいということで、そのお金を稼ぐために、車のアンケートをやったんです。
それでなかなかうまくいかなかったと。
まあらかじめ決められたお客さんのところに行ってアンケートを取ってくるということで、取れたら1件につきいくらっていう、まあそういう歩合制のアルバイトだったんですけど、それがですね1週間やってゼロだったんですね。
それは最悪ですね。
それでやめようと思ったんですけど、日曜日の礼拝の後に家で巻くと、当時の副牧師に勧められた、神様への緊急電話という本を読んだんですね。
それ聞いたことありますけれども、ジョージ・ミューラーの証が載っていたという本ですね。
そうなんですね。具体的に載ったら具体的に答えられたという証がたくさん載ってました。
それでどうしたんですか？
はい、それ読んだらですね、ふつふつと信仰が湧いてきたんですね。月曜日の朝、1日で5件取れるようにと祈ってから出かけました。
1週間でゼロなのに5件というのは普通ありえないことですね。
はい、それが不思議なようにですね、5件取れてしまって、これはすごいと思ったんですね。
それで翌日もですか？
そうですね、翌日も祈っていって、やはり同じ結果を得ました。それで自分としては初めて祈りの答えを体験したので、まあ、今でも忘れられない経験ということです。
それは祝福ですね。
クリスチャン生活を始めたばかりの頃でしたから、祈りの凄さをまざまざと体験した出来事となりました。それからもう味を占めましたね。
祈りが答えられたという証はたくさんありますよね。
そうですね。それでは今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。
それでは最後の曲です。イスラエルミギワさんの曲で、天の都。
住まうその日まで。
皆様いかがだったでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便り、リクエストなどをお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはゴスペルシードの皆さんです。それではまたお会いいたしましょう。